ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
さあ、ウラベリンのお時間となりました。今日も皆さんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。で、僕の方に台本がないんですよね、
うん、台本ない？あ、まあ台本いらないんじゃないですか。
いらないですね、
は
い、
今週のね、音楽トピックスってことで、
はい、
番組でもかけたマライア・キャリーのね、恋人たちのクリスマス、
はい、うんうんうん、そうね、
94年にリリースしたクリスマスソングですが、
94年ですよ、はい、
今年もなんと
だからまあ異例、ここ数年異例なんですよ。
は
あ、はい、はあ、これはもうね、あの、うん、いろんなとこでもう喋ってますけど、
うんうん、
あの、要はまあサブスクが、
うんうん、
ビルボードのヒットチャートで、
はい、
カウントされるようになってからの減少なんですけど、そうね、6、7、8年ぐらい前だったかな、
はい、
から、あるタイミングで、11月の下旬ぐらいから、クリスマスソングがホットハンドレッドに入るようになってきたんですよ。で、マライア・キャリーのこの曲も、
うんうん、
ある年、だまあ8年ぐらい前かな、
うんうんうん、
入ってきて、おお、久しぶりに入ってきたね。
うん、
っていうことになって、うん、まあ、その時は最高位10何位とかまで、
う
ん、でもそれでもすごいけどね。
そうよね、
うん、10何位まで上がってって、
うん、
要はそれまで、あの、00年代までは、はい、季節物のクリスマスソングがチャートインするってね、まずないんですよ。
あ、そうでしたか、
うん、よっぽどスーパースタークラスだから、例えば、
うん、
イーグルスの「Please Come Home for Christmas」が18位まで上がったとか、バンドエイドの、
うんうん、
あの曲がやっぱりトップ20に入ったとか、
はいはいはいはい、
うん、ああいう新曲系ですよね、
はい、うん、
が、まあ、しかもスーパースタークラスが、
うんうんうん、
まあ、ヒットするっていうパターンはありましたけど、
確かに
たまにですよ、
はい、うんうん
うんうん、それがね、
ね、
そう、7、8年前から入ってくるようになって、それが毎年のように入るようになって、それぞれが順位を上げていったわけですよ。
うんうんうんうん、
で、4年前に、
うん、
マライア・キャリーのこの曲が、
はい、
なんと1位になっちゃって、2019年の年末ですよ。
結構私、本人が一番びっくりなんじゃないかと思う。嬉しい、びっくり。
これでもね、面白い。ね、サイドストーリーがあって、
ほうほう、
このビルボードのヒットチャートの、
はい、
歴史をディケイドに区切るっていう風に記録をこう見るっていうパターンがあるんですよ。
はい、
だから例えば60年代、70年代、うん、80年代っていうね。で、60年から69年ですよね、
うん、
60年代って。
はい、
で、例えばディケイドでナンバーワンを保持しているアーティスト、って言ったら最高記録がね、3ディケイズだったんですよ。例えばエルトン・ジョン、60年代、70年代、90年代。
あ、そうですか。
マドンナ、
うん、
80年代、90年代、00年代。で、マライア・キャリー、だもう4ディケイズを達成する人はいるのかどうかっていうね。
なるほど、
うん。っていうことが囁かれてたんですよね。
うんうんうん、
で、マライア・キャリーが90年代、00年代、に持ってたんですよね。
ははは
で、2010年代に取れば、まあ、3D ケースですよね、
うん、はい。
で、2018年まで取れなかったんですよ。だから、うん、まあ、いよいよ、まあ、マライア・キャリーも、無理なのかなと思ったら、
うん
うん、2019年の12月最終週に、この曲が、
強い。
1位になっちゃったんですよ。
強い。
しかも、だから、給付ですよ。給付で。
う
ん。20数年前の曲で。で、いやー、滑り込みで、マライア・キャリーが、3D ケース達成しちゃったねって言って。
ね、
で、さすがに2020年代どうなんだろうって言ったら、翌週も1位になっちゃって、2020年第1週目ですよ。だから、省エネディケース達成。
なんだかね。
だから、4D ケース達成しちゃって、あの、4D ケースを達成した初めてのアーティスト。
もうあっさりと達成しちゃったんだ、
はい、マドンナもアッシャーもスティービー・ワンダーも無理だったんですけど、
なんかさ、この曲ってさ、結構すごくこうラフな感じで作ったっていう噂ないですか？
おそらくそうでしょうね。
ね。
うん。うんうんうん、人気絶頂になったアーティストが、はい、まあまあ、アフロアメリカンでないアーティストが、クリスマスソングを歌うっていうのは、商業的な意味合いしかないですから。
うんうんうん、これ、彼女の曲なんですよね。
彼女のって書き下ろして、書き下ろし。
うん、ね、そうだよね、は
い、
うんうん。
彼女が作ったわけじゃないですけど、
違うんだっけ？
違いますね。プロデューサーですね。
関わってなかったかな。
カバーじゃないけど、書き下ろしですよ。
うん、ああ、そう、なん
か。ああ、もしかしたら、
うん、まあ、
詩とかで、
うん、多少
は。ソングライ、クレジットに入ってるかもしれないですけど。
かもしれないけど、そうかそうか。
基本彼女は作ってないと思います
けど、ね。そうかそうかそうか。
はい、というね。まあ、サイドストーリーがあるんですよね。
カールさんでも、まあ、こう、思い出に残ってるクリスマスソングとかってさ、そのはい、ご自分の人生の中でパッと浮かんで。
ね、うん、ウィスパーズかな。まだ僕は20歳前後ですけど、
はい、
ソウルミュージックにハマっていて、
うんうん、
でなぜかソウルミュージックのアーティストってやっぱりある程度人気が出たらクリスマスアルバム出すじゃないですか。
うーん、
モータウン系が本当多いんですけど、でウィスパーズ大好きで、
はい、
まあ、ソーラーレーベルで大ヒットソングを連発して、僕は20歳ぐらい、80年代半ばぐらいですけど、クリスマスアルバム出したんですよ。
うんうんうんうん、
これがね、いわゆる、多くのアフロアメリカンのアーティストが、クリスマスアルバム出すって結構ね、意味合いが、やっぱ重いんですよね。やっぱり基本クリスト教ですから、
はいはいはいはい、
クリスマスアルバムを作れる、クリスマスソングをレコーディングできるなんて、光栄です、的な感じ。
ああ、
うん。
そうか。
そう。
だから、そういう背景があるんですね。うん、
ある意味、まあ、ね、アメリカ以外のアーティストが、クリスマスアルバム、ソングをレコーディングするのとはちょっと意味合いが違ってくるんですけど、
そうか、
ウィスパーズのアルバムが結構、アップテンポの曲が多くて、まあ、オリジナルソングが多かったんですけど、結構ね、あ、そうなんだっていうね、
ちょっと
ウィスパーズだったらもっとこう、荘厳なね、
ね、
うん、アルバムを作るのかなと思ったら結構アップテンポのね、
ライトな、
ディスコ調の曲が、ね、あったりしてね、それがね、非常に印象に残ったんですよ。
ちょっと聞いてみたいですね。
はい。
あ、もしよかったらね、来週。
ピーホリデートゥーユーだったか、そういうタイトルのクリスマスアルバムね。うん、今でも多分、生きてると思いますけど。はい、ソーラーレベルですね。
ソーラーレベル。
うん、はい、シャラマーとかね、がいたレベル。はい。
私とかもなんかクリスマスソングとか言われても、もうなんか、清子この夜、うん、なんかそういうのもすいません、全然。
ああ、スタンダード系のね。
本当に、
うん。まあ、あとはやっぱりね、一番思い出すのはやっぱりビング・クロスビーのホワイトクリスマスでしょうけどね。
まあね。
うん。
あとエラが歌ってるのもいいんだよね。
あ、エラ・フィットジェラルド ね、
いいですね。
まあ、ホワイトクリスマスは、
はい、
カウントレスらしいんですけど、
カウントレス。
最大数のアーティストによってカバーされた曲らしいですね。
そうなんですか、うん。
カウントレスらしいですよ。だってそもそも1930年代に作られた曲ですから、
うん、
ミュージカル用に。でこれすごい反戦歌なんですよ。反戦歌。
あ、そうだ、そうなの？
あとこれって
知らなかった。
I'm Dreaming of White Christmas で戦地の人が歌ってる曲なんですよ。
なんと。
うん。あ、今クリスマスなんだな。でもね、世の中はホワイトクリスマス。僕はでもそれ夢見るしかないんだよね。
そうなんだ。
そう。で、ビング・クリスビーはちゃんとそれを理解して歌ってますから。
あ、うん、30年代。
だから、第二次世界大戦がね、始まるか始まらないか頃にできた曲なんですよ、これ。実は。
へぇ、知りませんでした。
うん。
うん、
だから、そういう風に聞くと、やっぱクリスマスの歌って、まあ、そもそもはね、ジーザス・クライストの、生誕を祝う、ものじゃないですか。
そうですね。はい、
うん、だね、そういう意味合いの、まあ、ゴスペルチックな、
本当そう、
意味合いをね、帯びてるものなんですけどね。
なんかそういうお話を聞いた後にこれ言うのもなんなんですけど、はい、カールさん、こう頑張ったあなたにメリークリスマス。
ああ。
これ自分へのご褒美は何ですか？
畠山さん何ですか？
え？
今年？
ああ。
今年？今年ってことでしょ？
私、あ、そうね。先週頑張ったな、私。
あ、先週
先週楽しかったのよ、
うん、
ほら、フラッシュか猫さんのね、コンサート 有楽町で会いましょうという、
あ、で、あの、まさしく会いましょうで、
そうですそうです、うん、ライブ参加させていただいて、
ね、は
い、
ライブハウスでね、
御年93歳4歳、北村英二さんのクラリネット、
はい、
とね、まあ、あと もちろん皆さんのカムカムジャズバンドとかね、ご一緒したんですけど、まあ、圧巻でしたね。
圧巻
まあちょっと自分ではやんないとこ、あの、本当にね、こういいステージだったんじゃないかな。
本当、いやでも目に浮かぶな、圧巻なんだろうな、
ね、うん、でね、なんかほらこう言っちゃなんだけど、93歳4歳って聞くと、うん、なんとなくこう先入観があるじゃないですか、
うんうんうん、
もうね、とんでもない音色でね、
あ、本当、
本当にもうお見それしましたというか、
まあ多分日々の精進も素晴らしいんでしょうね、
いま、
うん、
だに毎日ライブなさってるんですって、うん、いやあれはね、なんかね、みんな黙っちゃったの、すごくて、そのた、なんだろう、これ。
それは黙るしかないだろうな。圧巻なんだろうな。
そしてね、富山義雄さん、富山恵子さん、はい、お二人のね、バンジョーとね、あのトランペットとか歌声もね、ルイ・アムストロング協会というね。
あ、そう。
とってもあったかくてね。
そうですか。
で、金子さんの本当にあの、
それは、本当にいい経験というかね。
そうですね。あれは本当にアドマにいさせてもらったのは、
それが2022年一番のあれか、自分にとってのご褒美。
あ、そうね、あれ私にとってご褒美だったかもしれない、
ね、それね、そうか、僕ね、昨日ですよ、
お、
昨日ね、はい、すごいハッピーだったんですよ。
あ、何何、うん、
これね、本当に多分小さなハッピーですよ。
あ、なんかまた泣いちゃいそう。
いや全然泣くような話じゃないんですよ。
そうなの、
はい、昨日僕はあの、まあ、学校で、はい、授業やって、ええ、結構あの忙しい一日だったんですけど、その後ね、某レコードメーカーのレコードカンパニーの人間と待ち合わせしてね、ホイットニー・ヒューストンの映画のちょっといろいろと打ち合わせ、はい、
うんうんうん、
12月に、ね、公開されますけど、がてらに、
はい、
品川のね、バー、あるバーで、
はい、
あのホイットニー・ヒューストンのね、あの、まあ、その映画のプロモーションにちなんですけど、アルバムを展示したんですよ、
はい、
でそれ実は僕ね、僕がねレコードを提供して、
うんうんうん、
だからそこで写真撮ったりして、
はい、
で、まあ、それは17時ぐらいだったんですけど、それはいいんですよ、
うん、
それはいいんですけど、あのその後ね、あのちょっと軽く飯食い行くよって、
うん、
僕ねどうしてもね、
うん、
居酒屋飯が食いたいって言ったんですよ、
カールさんが。
そう、
うん、
でなぜかっていうと、うん、あのこの2年半って、うん、あの要はワイワイと外で食べることないじゃないですか、
はい、
で、
はい、
なおかつ僕ねその週のねカースイってね、実はね、はい、高校時代の友人と、ポニーキャニオン時代の同期のやつらと飲み会があったんですよ、
はい、
で僕ねか月曜日にちょっとね、悪いもの食べて、ね、軽い食当たりになっちゃって、
うん、
カースイそれ行けなかったんですよ、
うんうんうんうん。
それがすごく悔しくて、
うんうんうん、
どうしてもそれ食べたいって言って、
リクエストしたんですね。
今ね、
はい、
あの、うん、6時、
はい、
18時ぐらいから居酒屋に入って食べたんですけど、
うんうん
うん、
はい、
昔ってか、ちょっと前に、1、2年前、2年前って、うん、あれなかったじゃないですか。
わかるわかる。もう、ワンチャン。
それだけで僕ね、うん、すっごい幸せで、だったんですよ。ね、
いや、わかるな。
で、居酒屋飯食べて、
うんうんうんうん、
あの、二人、まあ男二人でね、
うんうんうん、
あの、楽しい時間を過ごして、うんうん。で、まあ早かったんですよ。もう20時ぐらいに八王子駅に着いたんですよ。
うんうん、早いな、それも。
はい。
はい。
で、ちょっと前々からね、
ええ、
あの僕 ね、 ちょっとねスニーカー買いたいなと思っててね、
はい、
でいつも車移動だったんで、スニーカーってほら街とか駅ビルとか の、 あの、
うん、
ABC マートとかね、
はいはい、
どこで買えるじゃないですか、
はい、
車で買えないなと思ってね、でいつもあの駅とかに着くとだいたいほら21時とか22時とかになっちゃうから、うん、あ、もう閉まってるな、で20時に駅に着いたら駅ビルって、は
い、
ほらもう感覚としてはこの2年半、もう駅ビルって大体18時とか19時終わったじゃないですか、21時までやってて、ふっと見たら20時今もう20 10分ぐらいだったけど、まだやってて、すごい幸せで、あ、ちょうどこの駅ビルに ABC マート入ってるなと思って、 ABC マートでスニーカー買ったんですよ。
お買い求めだったんですね。
それだけで僕ねすっごい嬉しくて、こういう生活がもうできるんだっていうね。で、思わず無印商品でも、
はい、
あのバームクーヘンじゃねえや。
あ、それであれか、うん、マスカット
テイスト
のルイボスティーとソフト、なんだっけ、ソフト、
あとレトルトカレーね、
マドレーヌ、
マドレーヌ、
うん、
そう、バターチキンの、
あ、お買い物した、
はい、思わず買っちゃって、
こういう流れがあったんですね。
あの21時まで結構ね、駅ビルをうろうろうろうろ、閉店まで、
あ、そう、
ね、すごく幸せでね、こういう生活がっていうね、
もうね、ほら自分でもね、無意識にね、いっぱいいろんなね、こうストレスっていうか、足かせっていうか、ここ 2年3年、うん、厳しい世界で生きて、
そう、ね、
頑張ってますよね、私たちね。
いやー、昨日本当にすごい嬉しくてね、
すごく分かります、
なんだかすごいスキップしちゃうぐらい嬉しくて、その買い物した後21時に駅ビルが閉まったんだけど、スキップしながら歩いて家帰りましたよ。で、
いや、22
時からクロサギを見て、
ええ、
またこれ幸せで、黒島ゆいな、かわいいな。だ、昨日本当嬉しくてね。
なんかすごく伝わるし、
はい、
いや、なんかこうそういう幸せを感知する能力をちょっと自分でも養いたいなと思いました。
うん、はい。
はい。
まあもちろんね、その中でも、いろんな不満はありましたよ。やっぱりね、現政権に対する不満とか。でもちゃんとね、やっぱりね、コロナ禍っていうものを、政府はほら、いろいろと指導したわけじゃないですか。だけどね、僕は例えば、
はい、
夜8時に閉店しなさい、とか、
うん、
会食は4人までとかね、
うんうん、
あったじゃないですか。
言ってたね。
それをちゃんと検証したんですかっていうね。
検証してほしいですね。
4とか8っていう数字は正しかったんですか、うんうん、
私たちのライブだってさ、ね、うん、あの人数制限は本当に。
そう。
ね。
あのライブハウスの、
うん、
あの何人までのキャパは半分ですとかね、
うん、
それ半分という数字はどっから出たんですかってことですよ、うん、
いやでも本当に検証は必要だと思います、
うん、ちゃんと科学的な検証をちゃんと今した方がいいですよ、
ね、私たち科学的な、
僕は意味なかったと思いますけどね、
本当にね、そこはね、
まあ、そう
きっちりちゃんと、ね、うん、だってちゃんと分科会とか
ということも、はい、まあ、並行して思ったわけですけど、
はい、
うん、
ね、
はい、
で、来週は、すごいプレゼントが、トラベリン、なんかいっぱいプレゼント用意してもらってるんですよ。
ああ、F 横さんが？
そうなん、うん、そう、あとね、
はい、その、ね、アイスクリームギフト券だとか。
そう、アイスクリームギフト券と、
はい、
あとは、なんだっけ。
あ、これ
言っていいんですね。チオビタ栄養ドリンク。
これはもう、バンバン、皆さん、応募。
しかも結構何十本もお一人の方に結構いっぱい人、あ、一箱
大盤振る舞い。
すごい。え、30本とかお一人の方に。あ、10本入り。
10本入りを。
へぇー。じゃあもう
それを5万名ぐらい。あ、3名の方。
また適当なことおっしゃいますね。もうね、
抽選だよね。うん。
で、なんか年賀状、シューマイ年賀状とかも、ああ。
ああ、いろいろと。
うん、まあ、ステッカーもね、ご用意して、おりますので。
もう、こうなったら、畑山みゆきの何か私物とかも、もう出しちゃう、う
ん、私物なんだろう。
ね
え。ああ、なんかそんな大したもんなくてごめん。ねえ、そうだね。なんだろうね。うわ、私が使ってるだったら、うわ。
はい。
はい。パッと浮かばなくてごめんなさい。
いえ。
はい。
はい、ということでね、
はい、
お後はよろしいようで、
はい、じゃあ来週は皆さんのね、頑張ったあなたにメリークリスマス、10名のご褒美なんですかと題して、メッセージリクエスト大募集いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、それでは皆さん今日もありがとうございました。
さよなら。
さよなら。 FM 横浜ポッドキャスト